皆さんおはようございます。今日の天気もそうですが、先週は、暑い日だったりまた雨の日だったりして、天候不順でありました。香川県におけるこのまん延防止等の対策措置が取られ、今月末まで延長されましたが、皆さん一人一人の歩みが守られ支えられるようにとお祈りしたいと思います。今朝もこのようにしてコロナ禍にありますが、一つところに集まって生ける誠の神様であられるお方を共に礼拝することのできる恵みを感謝したいと思います。オンラインを通して礼拝を捧げる方もいらっしゃいますし、来たくても来ることができない方々もいらっしゃいますので、覚えてお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。あなたは愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしくださり、イエス様はご自分の命を捨ててまで私たちを愛してくださり、その十字架の贖いと御救いを完成させてくださったことをもう一度覚えて心から感謝いたします。私たちは日々の煩雑な毎日の中で、神様の私たちに対する愛と恵み、憐れみと慈しみを深く覚えることの少ないものであります。しかしそのような私たちにも主は日々愛を注ぎ、恵みを注ぎ、また聖霊に満たしてくださる、そのような神様の一方的なお働きを信じて感謝いたします。私たちの歩みは振り返りますと本当に拙い歩み、また御心を悲しませるような歩みでしかありません。このようにして私たちは今一度一つところに集められ、生ける誠の神様あなたを礼拝するためにこの場所に集ってまいりました。ある方は来たくても来ることができず、そこの病床にあります。オンラインを通して参加されている方々もおられます。コロナ禍にあって特にお年を重ねておられる方々がこの教会にもおられます。健康の弱さを覚えて教会に来ることができない方々もいらっしゃいます。この礼拝に参加されていても出席されていても、体の痛み健康の弱気を覚えている方々もいらっしゃいますが、神様が一人一人にこの朝また新しい一週間の歩みの中で臨んでくださって、神様からの力と励ましをいただきながら、御言葉によって御霊によって歩ませてください。礼拝に先立って CS が行われました。小さな子どもたちもあなたの御言葉がとどまり、主の恵みのうちに成長していくことができますように。コロナ禍にあってまた自然災害も各地で起こっています。世界情勢の不安定な中にありますが、どうぞ全てを支配しておられるあなたがこの世界をさらに憐れんでくださり、私たちが生きる誠の神様に立ち返ることができたのも主の御業であると同様に、まだあなたのことをご存知でない方々が生きる誠の神様に対する植え書きと神様に対する求めを与えてくださいますようによろしくお願いいたします。特に私たちの家族や親族、友人知人の上にも神様の憐れみが注がれ、またこの地域に対しても神様、教会があなたを私たちを用いてくださって、血の塩の光としてあなたの御言葉とご愛とが伝えられてまいりますように、私たち弱い私たちでありますが用いてくださることを信じてありがとうございます。どうぞこの一週間の糧として共に御言葉を学びますが、開きますが、語る者も聞く方々も共に御言葉によって生きるものとしてください。もう一度この朝の礼拝として主の皆が崇められますように、私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。第二コリントの3章までが終わりました。これまでは1章ごとに終わると一旦は別の箇所を開いていますが、来週19日が聖殿者記念合同の礼拝であって、26日はファミリー礼拝となります。今朝はこの4章1節から6節までを開きますが、来週のこの7節以降を読んでいきますと、特に14節には イエス様を蘇らせた神について、その神がイエス様と共に私たちを蘇らせてくださるということが書かれていますので、この今朝と来週とですね、3章の続きとして4章をそのまま読み進めていきたいと願っています。3章のことを少し振り返りたいと思いますが、パウロは3章において使徒たちや、あるいはこの主の働き人たちは新しい契約に使えるもの、また御霊に使えるものであると書かれていました。3章の6節などです。それはこの御霊に使える務め、あるいはこの義とする務めであるともパウロは語っています。旧約においてモーセが神様に使えることによってこの神様のご栄光が表されましたが、パウロたちに与えられている務めはこのモーセの務めよりもさらにこの栄光に満ち溢れているもの、溢れるもの、しかも永続するものでありました。パウロたちの働きや宣教によってイエス様を救い主として信じる人はこの御霊によって新しく生まれ、この義と認められて罪が許され、永遠にこの主と共に生きるようにされました。パウロはこのような素晴らしい働きの中にこの自分があることをはっきりと自覚していますが、その資格というものはこの自分自身からではなく神様から与えられたものと彼は理解していたのです。今朝のこの4章の1節と2節をまずお読みしたいと思います。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めについているので落胆することがありません。かえって恥となるような隠し事を捨て、ずる賢い歩みをせず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることで神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦していますと書きました。まあ、こういうわけでとはこれまでのことを受けてパウロは自分たちが神様の憐れみを受けてこの務め、主に仕える働きについていると語るのです。教会において私たちは繰り返して用いる言葉がたくさんあります。救いやこの永遠の命、贖い、平安などたくさんあります。恵みもそうですし、この一節に出てくる憐れみもそうです。しばしば私たちは聞いたり口にしたりするわけですが、皆さんはこの憐れみという言葉をどのように理解し説明なさるでしょうか。もちろんこの一言では言い表せないかもしれません。旧約聖書での憐れみと新約聖書での憐れみもこの共通しているところ、一貫しているところもありますし、さらにこの新約においては意味の広がりを理解することができます。パウロは本来このような尊い務めにつくものではありませんでしたが、まずイエス様の十字架の尊い贖いによって御救いに預かりました。そして彼は尊い御救いに預かったばかりでなく、さらにはこの神様の深いご計画の中でこの福音に仕えるもの、主に仕える働き人として召されました。そのような憐れみを受けてこのその務めについているがゆえに、彼はこの落胆することがないとこの4章1節の最後で彼は語りました。落胆させるようなものが多くあったにもかかわらず、パウロはこのように述べているわけです。確かにパウロたちの働きは迫害や多くの困難に直面していました。まさにそのことの連続であったと言えるかもしれません。コリントの教会にあったさまざまな問題にもこの手紙で対処し、アドバイスをしなければなりませんでした。場合によっては直接会ってですね、彼は関わらなければならなかったわけです。そしてこの使徒の働きの9章の10節以降を開いていきますと、このアナニアという弟子が出てまいります。ひらがなで結構です、聞いていただければと思います。アナニアはこのかつてパウロがサウロであった時に、サウロがどのようなひどいことをしたのかをこの多くの人たちから聞いたことをこの幻の中で主にこの 答えるわけですね。ある意味この訴えるわけです。そのアナニアに向かって主はこの幻の中で使徒の働き9章の15節と16節の言葉を読みますとこうあります。主が幻において、アナニアに語ります。行きなさい、あの人は、あの人というのはサウロ、後のパウロのことです。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示しますと語られました。主は。アナニアはその後このサウロの上に手を置くことになります。つまりこのパウロはこの働き人として召された時からすでに彼にはこの苦難が伴う、苦難がつきものであるということを主は幻によってこのアナニアに語ったということであります。パウロはそのような状況の中にありましたが、神様からの憐れみを受けているので彼は落胆することがありません、あるいはこの勇気を失いませんと一節で書き記しました。このように素晴らしいこの栄光ある福音に仕える使命が与えられたパウロだけでなく、働き人たちは落胆することがありません。同じこの第二コリントの4章16節を見ていただけますでしょうか。同じ第二コリント4章の16節を見ますとこうあります。ですから私たちは落胆しませんと、これまでの内容を受けてパウロは再びここで私たちは落胆しませんと書いているわけです。パウロは多くの人たちから憎まれ、拒まれ、また殺されそうになりました。さまざまなこの批判を教会内でも彼は受けたわけです。これまでも少し学びましたが、パウロと共に働いてくれた同労者、またパウロを愛し支えてくれるクリスチャンたちも多くいましたが、反対者たちも多くいたのも事実であります。このように目に見えるところで判断するとするならば、自分が惨めな思いになってしまったり落胆し勇気を失うはずであります。なぜ自分はこのような務めを委ねられているのだろうか、苦しみの中でかえって苦悩が深まってしまうと考えても普通では、考えてもおかしくないわけです。しかしこの3章においてパウロは御霊の務めがどれだけ栄光に富んだものであるかということをパウロは語っています。自分ではなくこの神様がご自身の御霊によってこの私パウロを通して御業をなさってくださっている、だから落胆しない、勇気を失わないとパウロは言ったのです。それだけではありません。2節でパウロはこのように述べています。恥となるような隠し事を捨てること、ずる賢い歩みをしないこと、神の言葉を曲げず真理を明らかにすることですね。恥となるような隠し事というのは人を騙したり陥れたりすることであります。ずる賢い歩みというのは手段を選ばずにどんなことでもするということであります。これらのことをしないことによって、この自分自身を全ての人たちの心に推薦しました。これらのことはおそらくこのパウロに敵対する偽教師たち、あるいは偽人たちが行っていたことですから、彼らのことを意識しながらこのように書いていると考えられるわけです。すでに開きましたように、この同じ第二コリントの少し戻りますが2章の17節をもう一度開いていただけますでしょうか。こうありました。私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして神の御前でキリストにあって語るのですと書いている通りです。人間的な知恵によらず、また自分の願望や欲望を満たすためでもなく、誠実に忠実に神様に仕えていくことが求められました。それは当時だけでなく今もそうです。先ほど招きの言葉で読んでいただいた第一テソロニキの2章にもつながる内容であります。真理ははっきりと語ることによって、自分が 神のしもべであることを人々に示そうと努めます。開かなくて結構ですが、やはりパウロは第一コリントの4章1節において、人は自分たちのことをこのキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきですとパウロは言いました。そしてもう一度第二コリント4章2節に戻りますが、パウロは神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦していますと言っています。少しなんか理解しにくいと言いますか、そのような表現かと思います。彼は誠実に真実をもって神様に仕えているかどうかを人々がこの自分の良心をもって判断するように、進めたわけです。つまり、結論から申し上げますと、どういうことかと言いますと、彼は、パウロたちは、この、公明正大に神様に仕えている、仕えてきたということを、ここで言い表しているわけですね。決して自信過剰になって、そのように述べているわけではなく、そうした偽教師、偽人たちがいる中で、自分たちは忠実に、誠実に神様に仕えてきたということを彼は述べているわけです。真理を明らかにするということです。真理を語るということにおいて関連する聖書の箇所を今お読みしたいと思います。第二テモテの2章15節、あなたは務めにふさわしいと認められるものとして、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるように最善を尽くしなさいと、パウロはテモテに向かってそう語ったわけです。そして次に3節以降、福音について、また福音に覆いがかかっているとするならばその原因は何かということをご一緒に見ていきたいと思います。3節と4節をご覧いただけますでしょうか。こうあります。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているということです。彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですとあります。福音に覆いがかかっているとしたら、それはこの滅びゆく人々、滅びの道をたどる人たちに対して、覆いがかかっているとパウロは語ります。もし神の御言葉をまっすぐに解き明かして、それをこの受け入れないとするならば、それでも福音を受け入れないのであれば、それを聞いている人たちの責任になります。自分自身をこのある意味滅びへと招いていることになるわけです。福音そのものに落ち度はないわけですね。神様の真理に対して心が閉ざされていたとしても、前回も学びましたようにキリストに立ち返り心を変えられることによって、その覆いは取り除かれるということを先週の3章14節から16節において確認しました。まさに御霊の働きによって人はキリストに立ち返ることができるということです。人がイエス様に立ち返らない限り、その人の心が盲目の状態から自由にされることはありません。福音に対しての心の目が閉ざされているならば、滅びの道をたどるほかはありません。しかもですね、4節を読みますと、この世の神とあります。まさにこのサタン、悪魔を指しているわけですが、サタンが信じない人たちの思いを暗くしていると、まずパウロは厳粛に語ります。この世に生きている人が、人間がこの世の神に支配されている現実をパウロは語るわけです。たとえそのサタンの支配はこの神様の勝利によって究極的に最終的には終わるものであったとしても、この世の神が現実に働き、 支配していることをパウロは決してですね、決して小さなこととしては見ていないということです。パウロが書いた手紙を読みますと、このサタンという存在がこの過度に強調されてはいませんが、強調されすぎることはありませんが、決して無視されたり軽く見られてはおりません。軽視されてはおらず、たびたびこのサタンについて触れられているということは、私たちはそのことを心に留めたいと思うわけです。私たちは開きましたこの第二コリントの2章11節でも、サタンに欺かれないためと書かれていました。サタンの策略とも第二コリント2章11節に出てきましたし、この後の第二コリントの6章15節でも、キリストとベリアルに何の調和があるでしょうと書いています。ベリアルというのはまさにサタンのことを指しているわけです。第二コリントの2章11節や第二コリント6章15節でも、パウロはサタンについて触れています。手紙は違いますけれども、エペソ書6章11節12節でも、やはりこの悪魔の策略に対してと、こうやって御言葉が続いていきます。パウロだけではありません。ペテロも第一ペテロの5章8節と9節の中でこのように彼は書きました。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさいと書きました。考えますと、何よりもイエス様ご自身があのアラノでサタンの試みに遭われた、わけであります。さて4章の4節の後半に戻りたいと思いますが、この世の神は神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしていると書かれています。サタンが信じない人たちの心の目を閉ざしているだけでなく、この福音の光を輝かせないようにしているとも書かれています。人が神様を、救い主を信じないのは、その人の罪が原因でありますけれども、それと同時にこの4章のところを読んでいきますと、やはりこの世の神であるサタンが明らかに働いているということがわかります。しかし福音には力があります。人を根本的に変える力があります。イエス・キリストの十字架の血潮によって、たとえどんな人であったとしても、神様の大きな憐れみと恵みによって、信仰により尊い御救いに預かることができるわけです。しかし人の心の目が閉ざされているならば、その人にとって福音が理解できない状態となっているわけですね。心の目が見えない盲目の状態になっているということです。私たちに既に与えられているものは、この神の形であるキリストの栄光に関わる福音ですとあります。少し説明が長いですので、どう理解したらよいでしょうか。もちろんキリストは神の形であられ、神の栄光を表し映し出し、この世を照らす誠の光であられます。クリスマスの時期にも必ず開かれる御言葉があるわけです。神の形であるということ、コロサイ1章15節には、御子は見えない神の形であると書かれています。またヘブル書1章3節にも、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れでありと、そのように述べられています。イエス様はピリポに向かって、私を見た人は父を見たのですと、ヨハネの福音書14章9節で宣言されました。イエス様は、このキリストは神の形であられ、父なる神様をこの啓示されたお方であって、神様の栄光はキリストによって、イエス様にあってすでにこの輝き、出ているということです。私たちがこの日本のことを考えたいと思います。やはり、偶像に満ちた国であり、サタンの働きは、明らかであります。しかし私たちの心の目が開かれて、 イエス様を救い主として信じる信仰へと導かれたのも、私たちがですね、そのような信仰に導かれたのも神様の御業、御霊なる神様の働きでありますから、私たちに関わりのある人たちが同じようにこれからですね、救いに預かることができるように共に祈っていきたいと思います。聖書を読みますと、心が開かれるのも主の御業であることがはっきりと書かれている聖書の箇所があります。私たちはイエス様を信じるときに、確かに救い主として信じる決心をしたかもしれません。でも私たちの心は自分で自分の心を開いたのではなく、それも神様がなしてくださったということを聖書を通して見ることができるわけですね。これは開きたいと思いますが、使徒の働きの16章の14節をご覧ください。使徒行伝の16章の14節です。ティアティラ市に住む紫布の商人であるリディアに対するこの主の働きかけを見てみたいと思います。16章の14節をご覧ください。14節だけでなく、その前の13節からお読みしたいと思います。こうあります。そして安息日に私たちは町の門の外に寝て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした。リディアという名の女の人が聞いていた。ティアテラ氏の紫布の商人で、神を敬う人であった。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。次のページをご覧ください。そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとき、彼女は私が主を信じる者だとお思いでしたら、私の家まで来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせたとあります。もう一度この16章の14節に戻っていただきたいと思いますが、つまり14節には神を敬う人であったとあります。神を敬う人であったと書かれていますが、この時点ではクリスチャンではなかったわけです。安息日に祈りの場で祈っていたということは、いわゆるこのユダヤの唯一の信仰へと導かれたリディアでありました。そして主がパウロたちを通して、パウロはこの14節でパウロの語ることを心に留めるようにされた。その主は彼女の心を開いてパウロのことを心に留めるようにされたと言って、パウロは福音を語ったわけです。そしてそのことによって15節を見ていきますと、彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたと、その信じた結果としてバプテスマを受けました。それだけではありません。彼女はパウロたちをこのもてなすことになったわけです。私が主を信じる者だと思いでしたらぜひと言ってパウロたちをもてなしたわけです。ですから主ご自身が彼女の心を開いてくださったように、リディアの心を開いてくださったように、私たちの周りの人たち、関わりのある人たちの心が開かれるのも主の御業、主の御霊の御業であることを確信したいと思うわけです。もう一度第二コリントの4章に戻りたいと思います。5節をご覧ください。5節と6節をお読みしたいと思います。私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に使えるしもべなのです。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのですとあります。パウロのこの主の働き人としての姿勢、宣教の姿勢は五節に語られています。自分自身を述べ伝えているのではなく、主イエス・キリストを述べ伝えていますと語ります。中にはイエス・キリストを述べ伝えるのではなく、 自分自身を述べ伝える者たちがいたことを表しているわけですね。偽教師たち、偽人たちもその中に含まれていると思いますが、しかもパウロはイエス様のためにこのコリントの教会に使えるこのしもべ、あるいは使える奴隷であるとはっきりと語ったわけです。でその姿勢というものは、やはりご一緒に開きたいと思いますが、やはりこの使徒の働きの20章19節から21節を開いていただきますと、パウロのその姿勢がここでもはっきりと述べられています。何度もいろんなところを開いて申し訳ありませんが、使徒の働きの20章の19節から21節、新約聖書の277ページになります。もちろんその背景も状況も違うわけですが、使徒の働きの20章の19節から21節を私が読みしたいと思います。私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で、謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕えてきました。益になることは、公衆の前でも、いい家でも、余すところなく、あなた方に伝え、また教えてきました。ユダヤ人にもギリシア人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主、イエスに対する信仰を証ししてきたのですと、このように彼は謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕えてきましたと、彼は自分自身の姿勢をここでもはっきりと述べています。大胆にこのエペソの教会の長老たちを招いてこう宣言したわけですね。もう一度第2コリント4章の5節に戻っていただきたいと思います。6節のところは鍵括弧となっています。闇の中から光が輝き出よと、創世記の1章3節を見ますと、光あれ、光をあれと言われた神様がパウロたちの心を照らし、そして私たちの心を照らしてくださいました。その目的はキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるためとあります。振り返りますと、2章では神様がキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださるとありました。また私たち自身がこの神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのですとも書かれていましたし、それをなさるのも神様であるということを確認したわけです。立法を神様から与えられたモーセの顔は、ほんのしばらくの間輝いたことと比較して、イエス・キリストの御顔から出ているこの神様の栄光の輝きは決して消えない永遠の輝きであります。6節はこの後半ですね、分かりにくい言い方かもしれませんが、別の訳ではこのようにも訳されているわけですね。この神はイエス・キリストの御顔にある神の栄光についての理解に光を与えるために、あなた方の心の中を照らしてくださいました。今もそうしてくださっているというふうにパウロはコリントの教会のクリスチャンたちに書き送りました。しばしばキャンプなどでランプを用いることがあるかと思います。むしろランプはこのキャンプでの必需品と言えます。最近ではですね、このソロキャンプといって一人でキャンプをして、それをこの動画にアップするのが、一つの流行りのようです。100万人の福音バイブル&ライフ8月号もこの特集がキャンプへ行こうというものでありました。2人の牧師が本当に日々の、その働きから少しのいてですね、キャンプをしていることが書かれていますけれども、私たちはこの灯火といいますと、ランプは暗い中でこの照らされるときに大きな光となります。しかもこの6節に輝き出よとか照らしてくださったと ありますけれども、まさにこのランプという言葉と同じ、同様にですね、もともとの言葉が、まあ、から来ているようです。私たちの心を照らしてくださった神様は、私たち一人一人を、そして教会を用いてくださるお方です。教会の頭はキリストです。頭、キリストを頭とした教会は、この暗闇に対して、暗闇の上に対しての使命があります。私たちはこの自分自身を述べ伝えるのではなく、この光、暗闇から光へと、この映し出してくださった、映してくださったイエス・キリストを、まあ、私だけではなく教会全体が、このイエス・キリストを述べ伝えるものとして、群れとして、教会として、さらに私たちはこの地域にあって、いろいろな工夫をしながら関わっていきたいと願うわけです。私たちの歩みを通して主のご栄光が表されることを共に祈り願いつつ、主に、その主の御業に期待していく教会とさらに整えられていきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わります。神様、ありがとうございます。続けて第2コリントを開いて、神様からいろいろなことを教えられ、また教えられてもそれがなかなか実行にできないという自らの弱さ、愚かさも示されますが、あなたは私たちを限りない愛を持って愛し、ご自身の命を捨ててまでも私たちを愛し、また救いに預からせてくださって、今このようにしてあなたにある使命が与えられていることをありがとうございます。神に捧げられたかぐわしいキリストの香りと、私たちはそのようなものとされていること、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださるのも神様の御業であります。私たちの心を照らしてくださった主は、私たちの歩みを日々確かなものにしてくださり、この国分寺キリスト教会を愛してやまない主であることを信じてありがとうございます。この国分寺キリスト教会のみならず、関わりのある諸教会の歩み、そしてキリストの体の教会が、さらにキリストを頭とし、頭であるキリストを崇め、キリストに従っていく教会として、教会全体として主が続けて導いてください。コロナ禍にあって私たちはいろいろなことを考えさせられます。心が騒ぐことはあります。動揺することもあります。落胆することも多々ありますが、いつまでも変わることのない神様ご自身の御言葉とご愛とご真実に心と目を留めさせてください。このひとときを感謝し、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。